大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私は深川セスと言います。藤沢に今住んでおりますけども、東京からこちらに嫁ぎまして、もう57年経ちました。あっという間でしたね。で、職業は主婦です。今いろんなボランティア活動としておりますけども、メインには藤沢市生活環境連絡協議会の会長の仕事をさせていただいております。で、その他は地元の明治地区の生活環境の会長、藤沢市ボランティア連絡会の会長で、明治地区福祉推進委員等とやらせていただいております。
ということで、本当に藤沢市でいろんなところでご活躍をされていて、いろんなところで皆さんの輪をですね、広げていただいております。そして今ご紹介ありました藤沢市生活環境連絡協議会会長を務めていらっしゃいます深川節さんに登場していただいております。深川さん、今週インタビューよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本当にいろいろな活動をされていて、皆さんにきっと今までもずっと頼られてきた方なのかなと思うんですけれども、藤沢市生活環境連絡協議会の活動についてご紹介していただきたいんですけれども、どんな活動をしていらっしゃるんでしょうか。
はい、この会はですね、ちょうど昭和50年頃でしょうかね、40年頃でしょうか、いろんな形で河川浄化とか環境問題が大きく処理上げてくる時代に、藤沢市川をきれいにする、住まいの環境を良くする市民の会ってものを立ち上げまして、その後平成7年に市内14地区の生活環境を母体とします藤沢市生活環境連絡協議会を設立して、環境に優しい暮らし方を提案するボランティア組織です。
活動についても教えてください。
生活環境を良くするための活動及び情報交換、ゴミ問題等に関する関係機関への要望、協力としております。それから会の重点目標の中で3つございまして、ゴミの減量、資源化の推進、 3R 運動ですね、それから環境美化運動の推進、この中に藤沢市きれいに住みよい環境づくりの条例に基づいてしております。地球温暖化対策の推進で、この3つを会の重点目標にしております。それからあと個別の年間事業としまして、条例のキャンペーン、主要駅におきまして、藤沢駅、辻堂駅、湘南台駅でキャンペーンをしております。それからまたゴミゼロキャンペーン、これ海岸のゴミゼロキャンペーンです。それから市民大会の開催、これは私たちの会ですので、小ホールをお借りしまして市民大会をやらせていただいてます。それからあと一日清掃での実践等々の事業をやっております。
もう今挙げていただいた中でも、私たちの生活に本当に大切な活動をしていただき、呼びかけも常にねしていただいているということで、今皆さんに知っていただきたい事業たくさんですねありますし、皆さんこれからもですねご協力もいただいてまいりたいと思います。さあ、そんな様々な活動をされているこの藤沢市生活環境連絡協議会、現在この会長を務められていらっしゃいますけれども、深川さんが活動を始めたきっかけもご紹介いただけますか。
はい、昭和50年代でしょうか、石名坂焼却炉の建設時に、友人が千葉に住んでおりましたので、船橋市の方でも焼却ができるという形で、友達と一緒にそこの焼却炉を見せていただきました。焼却炉は少し劣るようでございますけれども、ゴミの減量が必要と問題意識はしっかり持ちました。あと夫の勧めで神奈川の女性会議に参加いたしまして、それから横浜の大学で勉強をさせていただき、ペットボトルの大量廃棄物になることを危惧しまして、さらに東京工業大学の花山教授のところに訪問しまして、先生からいろいろとリサイクルの必要性のこと、多くのことを学ばせていただきました。それがきっかけですね。はい、
母さんもすごい活動が幅広い上に、もう積極的にこうやって活動されてきたということで、会長だけあるなといった経歴もですねご紹介していただきました。そしてその会長、今務めていらっしゃいますけれども、会長になられた時期、そして会長としての思い、今持っているものを聞かせていただけますか。
私が会長を務めさせていただくようになりましたのは平成17年からでございます。各地区の特性を考慮しつつ、皆の意見を尊重しながら、会の方向に沿った事業を円滑に進めていきたいという形では、かなり苦労もありましたけども、皆さんの協力を得てやらせていただいてきました。 大変なことはまだまだ女性の社会進出が少ない時でしたので、なかなか会の運営には随分気も使いました。で、自分とも多分その時は気持ちを張ってたんだと思うんですけど、勝負服って決めまして、自分ではブルーとか赤、洋服を着ていたことでも覚えまして、今考えるとなんか恥ずかしいなと思ってますけども、その時はまあそういう気持ちでしたので、なんとかその中に溶け込んでいきたいと。どうしてもあの女性の場合浮いちゃうんですね。そういうことのないように皆さんの中で私も定着して座っていたいという希望がありましたので、今考えると恥ずかしいようです。
素敵ですね。今日もですね、実はブルーのカーディガンを、すごい素敵なカーディガンを着ていらっしゃいまして、思わず私も素敵な色ですねと始まる前にですね、お声かけてしまったぐらいなんですけれども、深川さんの勝負服ということで、今日もしっかりと決めていらっしゃるということでご紹介をさせていただいておりますが、こういった深川さんみたいなその先輩の女性がいることによって、私たちもですね、本当にこの社会進出もそうですし、ゴミについてもそうですけれども、私たちもこう続いて積極的になれるということで、そういった道を開いてくださったというのがすごくね、ありがたいなと思っています。もう第一歩で始めるって本当に大変だと思いますけれども、その大変を乗り越えていただいて、今会長職ということで務めていただいております。大変なことを今お聞きしたんですけれども、楽しいこととか嬉しいことも聞かせていただけますか？
はいはい、今になりますと会の活動趣旨等々がいろいろ私ども運動してまいりましたけども、幅広い世代の人たちに浸透しつつあること、この会のことはご理解いただいてきたのかなと思いまして、それは大変嬉しく思っています。それからまた中学生ボランティア清掃、校長先生お願いしましてね、中学生服部中と名であるんですけど、そこの生徒と一緒にボランティア活動してきました。それも一つの成果かじゃないかなと思ってます。嬉しいことは、いろいろな福祉活動といろんなボランティア活動をしてきましたが、長年地域に貢献したことが認められて、平成13年に保全功労者環境等の環境大臣賞章をいただかせてもらったことが、私にとって一つ励みになりました。
いや、素晴らしいですね。
はい、これは本当に私もね、市長さんにもおっしゃられていただいたんですけど、よくやったねと言われまして、今までの実績や経歴がございますのでね、それの中で選んでいただけたと思って感謝しております。一つの励みになりました。表に出して初めてなんて、あんまり決まっといたんです。
そうなんです。
そうだ、今日はね、なんか嬉しいことっていうのでね、これは、ね、まだ藤沢市2人目だそうです。まあ、そろそろ皆さんにもね、分かっていただこうかなと思いましてんですけど、
これは掲げていただきたいと思いますし、本当にこういった表彰されるようなことをずっとこの藤沢で続けてこられて、私たちって普通にこう暮らしていて、なかなかですね、皆さんに支えられているということを気づかない時もあります。でもこうやって深川さんのお話を聞いて、今日はですね、地域で環境について、そしてゴミについてもそうですけれども、活動を広めていただいている方がね、いらっしゃるということで、今週はですね、たっぷりと皆さんに知っていただきたいなと思います。1日目のおしまいにですね、こう醍醐味とか魅力についてもお話ししていただけますか？
環境問題は学べば学ぶほどすごく奥が深いんですね。だから私のライフワークになったんじゃないかなと思ってます。元気な限りは続けていきたいと思ってます。
ライフワークという素敵な言葉も出てきました。ぜひですね、皆さんのライフワークにも入れていただきたいなというですね、深川さんの本当に素敵な素晴らしい活動をご紹介していただきました。今週の大好き藤沢のコーナーには、藤沢市生活環境連絡協議会会長を務めていただいております深川節さんにご登場いただいております。明日は深川さんから見た藤沢の魅力などもお聞きしていきますので、ぜひ皆さんお聞きいただきたいと思います。深川さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。